モルデカイは再びエステルに言い送った。他のユダヤ人はどうであれ、自分は王宮にいて無事だと考えてはいけない。この時にあたってあなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり、あなた自身と父の家は滅ぼされるに違いない。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。何か大きな決断をするということは時にとても難しいことですけれども、ここには重大な決断を迫られ、そして勇気を持って前へと進んでいった一人の女性が出てきます。エステルという紀元前5世紀頃のイスラエルの信仰者です。エステルはペルシャ王の王妃として迎え入れられていたのですが、ある時王の部下の策略によってイスラエル人絶滅命令が下ります。この危機に際してエステルの父親代わりであったモルデカイが、今この危機を救うことができるのはエステル、お前しかいないと迫るのです。それが先ほど読みした聖書の言葉です。王の近くにいるエステルしかこの危機を救える人物はいないのです。しかしそれは危険を伴う使命でもあります。エステルも少しためらうところがありました。しかしこのモルデカイの言葉を受けてエステルは決断します。私は王のもとに参ります。このために死ななければならないのでしたら死ぬ覚悟でおります。エステルはそのように力強く決断しました。ここでエステルが置かれていた立場や状況はとても特別なものですけれども、しかし私たちにも大切なことを教えてくれると思います。私たちも日常生活のさまざまな場面で覚悟を決めたり、また決断したりということがあるからです。その時勇気を持って前へ進むための秘訣は何でしょうか。エステルが教えてくれる一つの大切なことは、神の摂理への信仰、神の御手の働きを見出す信仰です。モルデカイはエステルに言いました。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。モルデカイはエステルが今こうして王妃として立たされているということは偶然の出来事ではなく神のご計画によるものであり、神の摂理によるものであるというのです。摂理という言葉はしばしば誤解されているのではないかと私は思います。摂理というのはすべてのことを神様がもう決めていて、その通りに物事を神様が動かしていることであると。でそうすると私たち自身が何か決断をしたり動き出したりするということには積極的な意味はないのではないかと。しかし本当は全く逆なのです。神の摂理とは驚きです。摂理とは私たち自身には思いもよらない計画が神様によって着々と進められているということへの驚きなのです。そしてその驚きから私たちも力強く前へと進んでいくことができるのです。思いもよらない神様の摂理は私たち自身を思いもよらない決断へと導いてくれます。自分がこうしてあるのは偶然ではなく、また自分自身の人生設計の結果でもない。神様の摂理であり、神様の御手の働きであるということ。エステルはそのことを見出す信仰から前へと力強く進んでいきました。エステルという人がもともと度胸のある人だったということではないのです。神様ご自身がエステルと共に働いてくださり、勇気ある決断へと導いてくださったのです。神の摂理というふうに言いましたけれども、実はエステル記には神という言葉が一度も出てきません。聖書なのにとても不思議なことです。しかしもっと不思議なことは、エステル記を読むと そこに出てくる人たちの中に圧倒的な神様の働きを感じないではいられないということです。言葉で説明されていなくても、エステルの中に神様が深く入り込んで働いておられるということを見ることができるのです。神様の摂理とは、何か操り人形でも扱うように神様が上から人間を動かしているというようなことではないのです。神様が人間の中に深く入り込んで働いてくださるのが神様の摂理なのです。だからこそ、私たちの中で自分でも驚くような勇気や力が湧いてくるのです。エステル記の説教集で、もしかするとこの時のためという小さな書物があります。牧師であり旧約聖書の専門家であられた遠藤義信先生という方が書かれたものです。そのタイトルは新改訳聖書でのモルデカイの言葉から取られているのですけれども、やはり神様の摂理に対する信仰、その大切さということが教えられています。実は遠藤先生は昨年の6月に40代の若さで亡くなられました。筋肉が萎縮して動かなくなってしまうという難病を患われてのことでした。最後は指先だけしか動かなくなり、パソコンのマウスを使って意思表示をしておられたそうです。エステル記の説教集の後書きもそのような状況で書かれたものなんですけれども、その中で病院のベッドの上で自分自身の説教原稿を奥様に読んでもらった時のことが書かれています。熱い涙が溢れて止まらなかった。もはや自分が書いた説教ではなかった。主の愛が突然迫ってきて、御霊ご自身が私たちの魂を揺さぶってくださったように感じた。御言葉に共鳴し反応できる自分が本当に嬉しかった。神様の摂理を信じるということは、ともすると残酷なことのように思えるかもしれません。大きな病気もまた神の摂理であると考えるからです。しかし遠藤先生はまさにその大きな病気との戦いの中で神の摂理を信じること、その大切さを説かれました。それは全てを神の摂理と信じて諦めるということではもちろんありません。どのような中にあっても神様の摂理を信じて力強く神様に応えていく、前へ進んでいくということなのです。指先一本だけでも神様に応えることができるのです。魂が揺さぶられるようにして神様の愛に応えることができるのです。今ラジオの前の皆さんがそれぞれどのような状況の中におられるのか私には分かりませんけれども、しかし一つだけ分かることがあります。神様の摂理の中で皆さんは今このラジオを聞いてくださっています。どうぞここに神様の御手を見出してください。そして勇気を持って前へと歩み出してください。